はい、
それではよろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして、私と申します。お名前を教えてください。
はじめまして、と申します。
はい、私は今日じゃあさんとお呼びしても
いいですか？はい、全然構いません。
はい、はい、じゃあさん、さんどちらから日本に来たんですか？
中国の、東北の方、という町、まあ、昔っていう、はい、
そうですか。はい、からはいつ頃日本にいらしたんですか？
私は、1993年で仕事の関係で日本に来たんですけれども、はい、
その時来た東京にいらしたんですか？
東京じゃなくて富山。
富山、そうですか。
富山県、はい、
じゃあその当時の日本と今の日本とで大きく変わっているところってどんなところですか？
そうですね、最初が富山いた時にやはり富山は東京みたいな、今東京なんですけれどもすごい人多くてですけど、で富山は遊んでなくて、まあ、大きい変わるとやっぱりファッションですね、うん、それ人の考え方もやっぱり10年前と全然変わったなと感じました。
はい、そうですか。はい、人の考え方が変わったというのはすごく興味深いんですけれども、はい、具体的にどんな風にその日本人の考え方が14年ぐらいで変わってますか？
そうですね、やはりこう特に私はもう大学でよくこう勉強してますし、まあ、仕事もしてますけれども、よく学生とこういう話したりとかしますが、やはり日本もこの10年間特にこう、まあ、国際的な発見とかいろいろしてますけれども、特にアジアに対して非常に考え方どんどん変わってますし、特に今中国とか韓国の、まあ、自分もドラマ、まあ、テレビとかよく見ますけれども、例えばドラマとかそういうところもたくさん最近出てきましたし、やはり、まあ日本人はもっともっとこう、まあ、特にアジアの人とか、それから子供たちも学生たちもそういう考え方ももっと国際的な幅広く、そういうこともちょっと実感しましたしね。もちろん色ありますけど、はい、
具体的にその日本人がどんな風に例えば国際的になったっていうところはどんなところで皆さん感じられますか？日本人が国際的になったなっていう、
私はよく学校に教えるんですが、特に大学じゃなくて例えば日本の小学校中学校高校なんですけれども、まあ5年前ですね、総合的に学習に時間的たので、それはやっぱり国際理解、それから異文化理解の教育、今非常に重視されてて、でそういうところをやっぱり学校に教えると、まあ、子供から、ね、学生から、まあ、中学高校もそういう時からもうこういう、もっと自分の国だけじゃなくて幅広く世界広くこういう理解することが、まあ、非常にこう中止してますので、ですから最近の学生たちは本当に私10年前と全然違って、やっぱり外国人とよく話したりとか、それから外国のものも非常に興味持つことも非常に感じましたんですね。
はい、皆さんの周りでそのような風な国際的な動きがあるっていうのはよく分かったんですけども、はいはい、一方でそのいわゆる普通に生活している、まあ、特に若者であるとか、まあ、30代40代の人たちもそうなんですけど、韓国にしろ中国にしろ芸能とかそういう一部分の情報はたくさん入ってきているけれども、まだまだ知られていないんじゃないかっていう声もよく聞くんですけど、はいはい、そうは思われませんか？
それもちろん思いますね。まあ、私は中国にいた時に、まあ、放送のチャンネル非常に多いなので、ですからもう小さい頃から日本の番組よく見てますし、まあ、日本来てからやはり まあ、ある程度ニュースとかドラマあるんですけれども、まだまだ少ないっていう、うん、本当に衛星放送の方だけちょっとドラマ放送したりしかありませんので、だからそういう部分はこれから、うん、もともと幅広くできたらいいなと、私はそういう部分ちょっとまだ、そんなに幅広くできないなと感じましたですね。はい、
例えばですけれども、そのお仕事とはまた違って国レベルで考えた時に、はい、どういうことを中国政府または日本政府がしていけばよりそのお互いの国をよく知っていけるというふうに思われますか？
うん、まあ、さっき話したような例えば一つは教育ですね、学校 その時間作って、今中国も日本も同じなような総合的な学習の時間よく行われますし、それはもちろん一つなんですけれども、それから例えば交流ですね、まあ、もちろん文化、それから、まあ、もちろん経済もそうなんですけれども、 ただ国のこのレベルこれじゃなくて、もっともっと民間に、例えば子どもも、まあ学生もそれたくさんこういう活動した方が、もともと例えば中国も日本と、ただテレビだけ見るじゃなくて、実際に向こうの国に行ってお互いに交流しながら、本が自分の、まあ、僕も今学校いつも教えるんですけれども、例えば自分の目見ながら、自分の目確めながら、見た本がテレビだけじゃなくて本が、まあ、そういうと活動をどんどんしていれば、まあ、これからの世代ですね、もともと仲良くできたらいいんじゃないかなとって感じますね。
なるほど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、さんのお話ちょっと変わりますが、趣味は何ですか？
あ、私趣味はもちろん音楽なんですけれども、はい、その後スポーツですね。まあ、趣味たくさんありますけれども、はい、まあ、自分は音楽の専攻なので、まあ、ちろん趣味ちょっと、まあ、趣味なんですけれども、スポーツはよくこう例えば水泳とか陸上も大好きなので、そういうところ、まあ、旅行ももちろん大好きなんです。
あ、はい、あ、旅行も。あ、じゃあこれどれかというと、どれが一番今ハマっていますか？何に今一番ハマっていますか？
旅行の方ですか？そうですね、今一番ハマっているのは旅行かもしれないですけれど、
はい、そうですか、うん、では日本でもいろいろ旅行されましたか？
そうですね、多分東北と四国しか行けないです。全てほとんど行きましたね。
あ、すごいですね、はい、あ、そうです、
まあ、大きい街だけね、うん、はい、
だとするとちょっとこの質問はあれかと思うんですけど、はい、一番たくさん行った中で一番印象深かったところっていうのはどこですか？
やはり京都と奈良ですね、はい、特に奈良行くとそのお寺とかそういうお仏像が見ると、やはり昔からその唐の時代日本とこういう非常に深く関係あって、そういうとこ見ると、あ、これってまあ、唐の時代ですけれども非常にこういう交流あったじゃないかなと、そういうすごく感じましたし、あと京都の古い建物とか昔の日本のお寺とかそう見て非常にいいなと思いました。
はい、なるほど。じゃあ例えばその中国の学生さんを京都に行った方がいいんじゃないかって思われたりもやはりしましたか？
はい、もちろんそれですね。私も何回ガイドの仕事をしたことですので、ほとんど京都とか。
じゃあ例えばその逆に日本の学生とかに、はい、ぜひ中国のこういうところには行ってみ、はい、てもらいたい、その先ほどの交流っていうのはやっぱり、見ることが一番、行ってみることが一番だとおっしゃっていたので、その中国の学生、あ、日本の学生が中国のどこを見たり何を感じたりすると一番その個人に対してとか国に対してその影響を与えることができると思われますか？
まあ、一つはまず中国の歴史ですから、5000年歴史がありますので、まず唐の時代、例えば西安とかそういう古いところで、今例えば上海とか、まあ、うちのふるさともそうなんですけれども、いや歴史のものちょっとそんな長くないなので、まあ、ちょっと限界的ですから、できればそういう中国の例えば三国志とかそういう古いものを日本人の学生に見ていただきたいんですね。それもう一つはやっぱり例えば実際に学校の教育とか現場に行って、で今中国の子どもたちどういう興味どういう感じ来ると、そういう場所にいろいろ交流して見た本がいろいろ中国のその子どもたちとても中国人でもどういう考えっていうあるじゃないかなと思いますね。
はい、ただその行くだけで見るだけで、その本人に受け皿がなければ行っても見ても感じられないっていうこともありますよね。その辺についてはどう思われますか？
まあ、もちろん1回だけ例えば2回だけ行ってもそんなすぐ中国好きとか中国まあもちろんだから興味ないとかそういう別にすぐわからないと思うんですけれども、やっぱり何回こういう自分の1回でも2回でも3回でも例えばたまによく行って、それからその行って中に例えば1つだけ覚えれれば、まあ自分の中国に対して何が興味とか思いことあるじゃないかと。私もいつもそういう学校で教えてますけれども、例えば授業の中にたくさん教えるんですけど、中国の文化は、ただこれ全部覚えるとなかなか難しいなので、ですからその中に一つ例えば中国の方でも、あ、中国はこういうラーメンあるかなと、それ一つ覚えれば今日の授業の成果、その後は自分のいろいろ調べて考えて、 そういうことを非常に大事だなと私は感じましたね、は
い、例えば先ほどもその教育が占めるその影響というか、まあ占めるその力が大きいということをおっしゃってたんですけれども、はいはい、それでやっぱりただ行くだけじゃなくてその下準備として何か教室でとか学校で何かが必要だってことが分かったんですけれども、その例えばそのさんがその日本の小中とか高校の教育委員会に、はい、あの頼まれて、はい、中国の、はい、今度中国に行きます連れて行きますと、はい、ただその前に、はい、その学習を した方が、うん、ただ見るよりもっていう話になったとしますよね、うん、そうした場合にどんな取り組みというか、まあ、授業とかどういう活動をすればより効果のある訪問ができると思いますか。
もちろん最初行く前に ある程度の問題っていう生徒さん出して、うん、例えば中国歴史も学校もそれが食文化も民族とかできれば行く前にこうある程度ちょっと自分で調べてそれ持って向こうに実際見た方がもっと効果あるじゃないかな。ただ向こうに行ってこうすぐ見ること何も知らないで見たらこんなちょっと何もわからないと思うんですけれども、やはり自分でこう行く前にちょっと調べて自分どういう興味あること、例えばこういうグループをね分かれて音楽とかで見しこの民族に対して何か興味あるとかちょっとグループ分けてそれで調べながらこうまた中国に行ってもっといろいろ楽しくじゃないかなと、うん、
分かりました、ありがとうございます。はい、はい、でちょっとまた話がちょっと変わるんですけれども、はい、最近のニュースの中で、うん、はい、今話題になっている中で一番興味を持たれているのって何ですかね。それは世界情勢でも日本国内のことでもいいんですけれども。
そうですね、まあもちろん私は中国人なので特に中国のニュースは非常に興味、まず一つ、まあ、日本の場合はまあ、自分はやっぱり学校教育の非常に今仕事してますので、ですから最近という子どもの自殺とかそれから殺したりとかそういうニュース非常に多いっていう感じましたし、まだ日本の政治ですね、もうお金の問題とかもちろんもう中国もそういうのもあるんですけれども非常に複雑じゃないかなと、まあ、そういう部分はちょっと非常にちょっと興味ありますね。
そうですか、うん、その有さんがお仕事柄、はい、接している中にも、はい、そのいじめであるとか、はい、自殺っていうのは身近に感じられることがありますか。
はい、うん、私は、まあ、学校で教えることは、まあ、その長い時間教えるじゃないですから、まあ、大学の方に中心なんですけれども、まあ、大学の割とまだそんなにないんですけれども、ただ私はその、まあ、大学以外の仕事とかニュースとかキャスターの仕事もしてますので、日本のそのいじめとか毎日その現実見ると非常にもう多くて、読むときびっくりしちゃった。一日も何千件とかそういうあって、そういうところ今日本の教育はどうなってるかなとちょっと感じましたし、もちろん私は自分も大学でも、まあ、中学でも、まあ、日本の教師とか教員見ると先生たちは非常にこう優しすぎる、日本の教育は。あと大学生やっぱりね勉強しない、一生懸命大学いい大学入ったんですけれどもそれから遊ぶばっかりなので、それはちょっとこれからどうかなと。最近のニュースもよく日本も、まあ、特に NHK とかそういうよく放送してますので、今日本の学生たちのそのレベル非常に低くなっちゃって、こういうどんどんなると世界中のレベルがどんどんこの下に行っちゃうなので、ですからこれからですね、もちろん経済の発展も大事なんですけれども、もともとこういう分布ですね、力入れた方が私はいいんじゃないかなと思うんですね。はい、
今のお話をお聞きしていて、やはりそのいじめの原因も教育が、はい、っていうところがあると思うんですね、うん、その教育の中には家庭教育、うん、学校教育、うん、地域教育っていろいろあると思うんですけれども、はい、そのいじめが起きている一番の原因、うん、大きな原因っていうのは皆さんは何だと思われますか。
もちろん学校教育と家庭教育の中に環境をね、それももちろんそういう中もあるんですけれども、うん、私は見ると日本は非常にこう自由の国なので、特にこの小学校の中学校、まあ、高校は割ともう少し大人になったので、ね、その環境ね非常にあまり良くないっていうこともあるんですね。環境とか外の環境じゃなくて、例えば まあ、本とかそういうものはあの、まあ、特に小学校とか例えばコンビニとか大人見るのものたくさんあるので漫画とか、まあ、もちろんいいものたくさんあるんですけれども、でもそこちょっとやっぱりこう子供見ちゃいけないものたくさんあるので、で見ちゃいけないものなんですけれども、でも子供すぐパーッと見えるんですね、そこに置いてるから。でそういうところやはり子供もちょっと興味あるじゃないですか。それ見るとどんどんこういう、まあ、似たようなもんこともまあ興味持ってそういうところもやるじゃないかなと、そういう一つの問題なんですけれども、でまたさっき話したような学校とかってですね、でやはりあの私はから見るともう親もそうなんですけど、まあ、もちろん日本も経済発展するんだけれども、子供の教育一応一番こういうきついというか、まあ、大変だと思うんですけれどもね、そういうところやっぱり学校とか家庭ももともとこうしっかりというか、まあ、厳しくした方が、あのそういう問題もどんどんあの少なくなるんじゃないかなと。
そのいじめの原因で、ではその環境っていう、例えば周りにインターネットにアクセスできるとか、そうですね、はい、そのコンビニで本が手に入るとかっていうことを挙げてくださったんですけども、はい、現実的にそれを規制していく、子どもにだけ規制していくっていうのが難しいっていうことで今こういうふうになっているとは思うんですけれども、はいはい、皆さんはそれは何か解決ができると思われますか？とこ子供だけに見せないとかっていうのは現実的に難しいと思うんですけれども、
それは現実もちろん難しいんですけれども、やはりそれは、ね、教育の中に、まあ、学校もちろん先生も教えなきゃいけないこと、それ親からも教えなきゃいけないこと、あとはやっぱり国のその政策っていう何か変えないといけないなと私はちょっと感じましたんですけれども、ただまあ日本は子供たちに非常にこう自由で、まあ、生まれてから本当に豊かな国ですから、あの車もあり何でも見ることができるので、でそういうところも非常にいい面なんですけれども、やはりあのもっともっと例えば異文化とか国際理解とかそういう授業をたくさん学校の中にいた方が、例えば外国のねこういう貧しい国とか学校行けないとかそういうことたくさんあることをもっともっと子どもたちに知り、それで普段とかこういう環境じゃなくて、まあ、本当に心の中下からこういう自分からこういう感じることをもっともっと大事しながらと思う、まあ、ちょっと説明難しいんですけれども、ただ環境、家庭教育、学校教育、これまず非常に大事なので、まあ、その後はやっぱりあの子供の自分の考え方もっと変わらないといけないと。ただこれコンビニ行くすべてこれ子供いちゃいけないというか、なかなかそういう今の授業はできませんから、
ね、はい、分かりました、はい、今その日本国内のいじめの原因についてあの、はい、話していただいたんですけれども、そういうインターネットとかっていう状況であれば、環境であれば中国も韓国も日本も変わらないわけですね、他の世界各国も、で中国とその時比べた時にいじめの件数であるとか自殺のいじめによる自殺の件数であるとかはやはり日本がダントツ1位だと思うんですね。そこは何がそう日本ではいじめまたそれによる自殺っていうのが多いのは、他の国、例えば中国と比べて多いのはどうしてだと思いますか？また中国でその少ないとしたら少ない原因理由は何か何だと思われますか？何が違うと思いますか？
まず中国はあの日本の政党違うので、日本は資本主義ですね、中国は社会主義ですから、あの元々中国はあのまあ、教育もそうなんですけども非常にこう厳しいなんですね。あのインターネットもそうなんですけれども、あの本当に子供見ちゃいけないのを全部あの見えなくなっちゃうんですよね。それは国を非常に厳しくしてますので、あとはあのそうですね、あの
いじめそのものが少ないとかっていうことは何かありますか？違いが、まあ、
例えば向こうの学校行ってみれば、あの日本の学生とまず全然違うんですね。
どんな風に違うんですか？
やっぱり国の、でも日本は経済非常に、ま、あの世界トップですから、あの子供はまず豊かですね、まあ、向こうも今最近すごく発展して、まあ、本当に豊かになったんですけれども、もうだんだんこれからもいじめ多くなるじゃないかなと自分もちょっと実感しましたんですけれども、で今までは本当に全然少ないし、実際で本当に日本来てからこういういろいろ聞いてますよ。特に子供とかこう自殺することはびっくりしましたし、ですから中国は、まあ、僕さっき話したようなやはり学校教育をまず非常に 厳しいですね。で、学校だけじゃなくて家庭もなんですけどね、非常に子供の教育に対して非常に厳しいますので、日本と違って、やっぱ日本は親とか学校の先生もそうなんですけど、言いたいんだか言えない今の状態になってますね。
言いたいけど言えない。それは子供に対してということですか。
言ったらすぐ反発してくるし、で中国とまだそこまでできないですね。できないということはやっぱりこの子供から小さい子の教育で体にこう身につけて、なんかね、先生を尊重すること、まず第一ですね。ですから日本先話したようなその自殺とかいじめとか、やはりそういうところも今子どもたちにこう豊かしすぎで、何でも自分で発見できるということも、もちろんそれはいいことなんですけれども、やっぱりある程度こうしないと、この幅広くすると大変なことになるし、ですからそういうところやっぱり中国とちょっと違うところもあるんですけれども、まあ、中国はやっぱり発展途上国なので、ですから、まあ、これから子どもどういうふうに変わるかまだ本当にわからないんですけれども、ただ今の事情を見ると全然日本とちょっと違って、やっぱりもうすごく勉強まず大事なので、もちろん日本もそうなんですけれども、ただ全体から見るとちょっと日本の学生は少し甘いじゃないかなと感じます。
その甘いと、先ほどもおっしゃってくださったんですけど、その甘いとか、その日本大人に対しての、そう意見をするとかっていうところですね、はい、そういう部分を少しでも、まあ、昔の日本なり今の中国なりに戻すっていう方向を考えた時に、どういう政策なりどういう教育なりをすれば子どもたちが変わる、それは豊かさだ、貧しくじゃあ単純にすればいいのかって、そうじゃないですよね。どうすればその元昔の日本もしくは今の中国のような、
いや戻ることは もちろんないですから、やっぱり国がどんどん発展して、どんどん豊かになって、それ人の考え方もどんどん変わるなと思うんですけれども、ただこう例えば学校教育でも、日本の場合は、これから子どもに対してどんないい方面に、子どもたちにどういう、方にすればこう元々の勉強して、それから元々の社会ね、特に今の学生、大学もそうなんですけれども、日本ニュース全然無関心なんですね。もうどれ誰でも首相とかもう全然関係ないですから、でそういうところやっぱり中国とまだ違うところなんですね。ですからさっき話したような、ただ大学の日を教えるではなくて、やっぱり小学校からですね、子どもに、まず国の、どういうところ大事とか、もちろん歴史とか文化もたくさん教えなきゃいけないんですね。あとですね、考え方もそうなんですけれども、ただ親とかこう教えるだけじゃなくて、自分からこういうどうやって変わらなきゃいけないということ、ただ子供は小さいなのでわからないかもしれないですけれども、やはり学校はさっき話したその走行の時間とか、どんどんこういう特に私は国際理解とかたまによく教えますので、今学校の中にこの実感数とか非常に少ないですから、ただ1時間2時間だけこう2ヶ月とか1ヶ月1回しかないなので、でさ、そういう時間どんどん増えた方が、ただこれ勉強だけじゃなくて、もっと頭っていう考え方豊かに、日本の学習指導要領も書いてなんですけれども、豊かな、育成とかそういうところも書いてありますので、でそういう部分はもっともっとさらに授業の中で取り上げた方が、子どもも自然にそういう事情になったんじゃないかなと。やはり見ると子どもの今日本の学生も中国もあるんですけれども、私側に見ると、ちょっと寂しいなと、もともと幅広く、もちろん日本のいい学校もあるんですけれどもね、その差すごいありますから、
分かりました、ありがとうございました、では、今からロールプレイをしたいと思いますが、皆さんロールプレイっていうのはされたことがありますでしょうか。
例えばどんな感じ
ですか。大丈夫です、ですね、今どちらにお住みですか。
今ね、
では私今から市の市長です。
はい、
で、さんは市の市民新聞の新聞記者です。はい、で、市長に今日はアポイントも取ってあって、インタビューをする日です。
じゃあ私はインタビューした方がいい。
はい、何でもインタビューしてください。
はい、
はい、ではまず市長室に入るところからいきます。よろしいでしょうか。
はい
はいはい、
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
今日に、来ました。 と申します。
はい、何でも聞いてくださいどうぞ
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあまず師匠、
はいはい、
最近の、環境問題とかどうなってますか？
それがですね、では駅前にたくさんのビルができまして、さらにその空気の汚染が進んでいるということ、まあ、市民団体の方からも苦情をいただいていますので、早急におっしゃる通り対策を作らなければと思っているところです。
例えばどういう対策を今、
ですね、それはちょっとそれぞれの部門に任せているので、はい、今はっきり何とも申し上げられないんですが、あ、はい、まあ、例えばその工場の、排出量を制限するであるとか、うんうん、まあ、排出するならばその分税金をちょっと取るとかっていうことをちょっと考えています。
あ、かしこまりました、ありがとうございます。じゃあ次の、質問したいんですけれども、はい、昨年からですね、
はい、
テレビもラジオもよく聞いてますけども、ですね、なんかいろいろ血が悪いっていうニュースがありまして、なんか公園とかそういうなんか自殺とかね、がいろいろありましたんですけれども、今のその事案どうですかね。私はもちろん市民なんですけれども、本当にこう綺麗な街で、全然そんな感じませんでしたんですが、そういう部分はどうなって
ますか、ね、治安がですね、その、まあ、悪くなっているというのは、まあ、聞かなくはないんですけれども、はい、それはまあ観光にも悪い影響があるので、うん、できるだけ早くその、うん、特に、まあ中心部からそういう治安に悪影響を与えるようなお店は排除しようとはしていますね、うん、はい、はい、
なるほど。じゃあもともとみんな豊かで、それから地が良いの町、まあ、市場にこういういろいろお願いします。
はい、はい、分かりました、
はい、
ではそろそろ時間なので。
あ、そうですか、はい、すみません。じゃあ今日は大事な時間なのでありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いします。失礼します。
はい、ではここでさんが今度お家に帰って、はい、今日あったことを子供ではないですね、ルームメイト、例えばリーさん今ルームメイトと住んでいるとして、はい、そのルームメイトは中国の方ではありません、うん、韓国の人です。
あ、韓国の
方、はい、でお友達です。はい、はい、今日どんなことがあったということをルームメイトのさんに話してください。私はルームメイトのさんです。
じゃあ私とさん、
はい、はい、いいでしょうか。
はい、
はい、ではスタート。あ、さんおかえり。
あ、ただいま。さん、
はい、
何してたの。
今日、うん、それは学校に行ってたけど、うん、さん何ショーに会ったんだって。
そう、今日ね、とでもね、いろいろ体験しましたよ。
あ、そうなんだ、
うん、初めて師匠と会うので、
うん、
もう本当にびっくりびっくり。
ああ、うん、何がびっくりした。
まず師匠室ね、非常に広くて、うん、花もいっぱいあって、もう本当に綺麗でした。
うん、うん、
それでね、師匠に2つの質問しました。
うん、
1つね、今の治安とか、それで環境とか、
そうなんだ、
うん、なんか師匠ね、なんかびっくりしちゃって、
うん、
なんかなかなか答えできませんでしたので、
そう、鋭い質問だったから多分びっくりしちゃったんじゃない？
ちょっときつかったかなと、うん、そういう質問、うん、でもすごくね楽しかったので、また来てくださいって、
あ、本当、言ってた？
そうそうそうそう、だから今度はで、
うん、
外国人とか私たちは非常に多いじゃないですか、
うんうんうん、
これからね外国人たちに何かいい活動できればいいじゃないかと、そういう質問したかったんですけど、
あ、うん、
はい、
わかりました。うん、OK です。ありがとうございました。はい。今日はいろいろ新しいこと、ありがとうございます。
ちょっとなんか分からなくてもら
う。いえ。はい。今日本当に大切な時間を、
うん。あ、大丈夫ですよ。本当に全然。
ありがとうございました。
噛みますので、
うん、今日はこれからどちらへ、お仕事ですか？
あ、ですね、今日ちょっと大学の方に、ピアノを教えてますので。
そうですか。それはそれは。
はい。今ちょっと、1月試験、テスト、学生の。そのちょっと少し宿題出さないです。
はい、私はまだ大学は冬休みではない
ですよね。いや、もう休みですけれども、うん、一応歩行の学生いるので。
うん、わかりました。では今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。